小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、狐が登場するお話を紹介しましたよね。
そうね。ここのところね、犬から始めてね、
はい、
それから猫の話、タヌキの話、狐の話と、こういうふうに順番にね、日本人の仲のいい動物たちの話を聞いてもらってるわけね。面白いですよね、いろんな動物との付き合い方ね。
そうですよね、
付き合い方が、いろんな付き合い方があって、
はい、
それがお話の中にこう戯れて出てくるっていう感じで ね、
そしてキツネとタヌキは同じ化かす動物なんですけど、全く個性が違いますよ ね、
なんとなく違うんだよね、
はい、
そのあたりが面白いと思ってね、
はい、
もうちょっと続けて化かすキツネの話を聞いてもらおうと思ってる。
ということは今回もテーマはキツネということですね。はい、よろしくお願いします。
まずはね、和歌山の話なんですけどね、
はい、
ぼたもち地蔵って言われてるのね。昔肩に夫を亡くして男の格好をして行商に行くお梅という女が住んでいました。肩っていうのはところの名前ですけどね、
はい、
お梅は毎日実家のある小島や府家に行商に行きました。府家っていうのも地名です。その行き帰りには必ず大川峠のお地蔵さんに手を合わせておりました。ある日のこと、小島の実家の母親がぼたもちが食べたいよと言ったので、そんなに食べたかったら明日の朝たくさん作って持ってくるよと言って家に帰りました。明くる朝、お梅が夜明けを待ちかねて行商の荷物とぼたもちを背負って、まだ日の昇らないうちに大川峠に着きました。お梅はいつものようにお地蔵さんのところで荷物を下ろして、さあお地蔵さんにもぼたもちをお供えしましょうと荷物からぼたもちを出しました。その時、お地蔵さんの裏から一匹の狐が現れ、どうかそのぼたもちを恵んでください、私の夫はこの間鉄砲で撃たれて死んでしまいました、3日ばかり子供たちに何も食べさせていないんですと頼みました。お梅はかわいそうに思い、持っていたぼたもちを全部狐にやってしまいました。そして、お地蔵さん、今日は堪忍してください、今度来る時必ず持ってきますからと言って、お地蔵さんに手を合わせると母親の家へ行きました。母親にこのことを話すと、お前は優しい子だねと喜んでくれました。こんなことがあってから、あと日暮れになると小島や深火の一軒一軒に、明日肩から売りに来る行商人から買ってやってよと言い歩く女の人が現れました。それからは今まで一日かかっても売り切れなかった品物がみるみるうちに売れてしまう日が続き、お梅は忙しくなりました。ある日のこと、いつものように行商に行ったお梅は、なんやかやで遅くなり、日暮れになってから大川峠のお地蔵さんのところまでやってきました。あたりは薄暗く、急にザーザーと音がしたかと思うと、山賊たちが飛び出してきました。親分はお梅の腕をつかむと、有金出せ、お前は女子だな、ちょうどいいわ、湯沸かしして酒盛りでもしようじゃないかと言って手下を集めました。その時、親分がふとお地蔵さんの足元を見ると、出来たてのぼたもちが竹の皮に乗せてお供えしてあるのに気がつきました。湯気がほかほか立っています。それを見て親分も手下も腹が減っていたので、ぼたもちを腹いっぱい食べました。ところがそれを食べた山賊たちは急に腹が痛くなってひどく苦しみだしました。お梅はこれを見かねてお地蔵さんに、この人たちを助けてやってくださいと頼みました。するとたちまち山賊たちの腹痛は治ってしまいました。山賊たちは転がるように逃げていきました。それは狐がぼたもちに化けてお梅を助けてくれたのでした。それから大川峠に山賊が出た話は聞かなくなりましたというのね。
わあ、いいお話ですね。いい話でしょこれ、
ね、なかなかいい話だよね。
はい、
狐がね、人間バカしてばかりいるんじゃなくて、
はい、
こういうふうに人間にねちゃんと恩返ししてくれる。
そうですよね、うん、
そしてこの人間の方も優しいんだよね、狐に対して
ね。大梅さんはいいでしょ、いい方ですね。
いい方だよね。、はい、とってもいい話。
ちゃんといいことをすると、うん、いいことが返ってくるっていうお話ですね。
とってもいい話だと思うよ。
はい、
狐の話って割とさ、人間をバカしてね、はい、笑う話が多いんだけど、うん、中にこういうね、人間の方からも狐に対して親切にしてやって、でそれに狐の方でも答えてくれるというね、
はい、
こういうほのぼのしたっていうのかな、なんていうかね、いい話ってあるんですよ。
そうですね、
うん、なかなかいいと思うよ。
はい、
こういうの見るとね、やっぱり日本人って優しいんだなと思う、動物に対してね。
そうですね、
うん、もちろん動物に対して厳しい話もあるけれども、中にこういうねほのぼのとした話がある。いいね、
子供に聞かせるのにもすごくいい話ですね。いい
で
しょう、
ね、でおかしいのはさ、キツネがボタムチに化けて、はい、それで山賊を任して懲らしめてるわけよね。
食べられちゃったってことですよね。そうそう、食べられちゃった、ね、
そういうことだよ。食べられちゃった、はあ、おかしいね。だからそこが面白いと思うんだよ、うん、
ちょっと不思議なところがね。そうそうそう、ありますね、
こんな話もあります、はい、キツネにはね。もう一つやっぱり和歌山の話でね、
はい、
キツネの丸田坊って、これも面白い話なんだけど、こんな話ね、
はい、
昔ある山の奥に小さな村がありました。村の人たちは焚き木をえっちゃらおっちゃらと担いで里へ売りに行っていました。そして焚き木を売ったお金でいろんなものを買って帰りました。ところが帰る途中に寂しい山道があって、そこで村の人たちは何遍も何遍も狐に化かされ、買ってきたものを取られて困っていました。それは古いひねた狐の仕業に違いないと村の人たちは噂をしていました。そこである日のこと、元気のいい男が、よし今日こそはそいつを捕まえたろうと言って、狐の出そうな場所と頃合いを見計らって焚き木を売りに行きました。帰りには狐の喜びそうな油揚げや魚などを買ってきました。さあもうこの辺で出るはずやがなと思っていると、案の定向こうの坂道をタッタッタッと可愛い子供が走ってきて、おとう帰ったんかと言いました。男はおうお前かと答えましたが、いやこいつがあの狐に違いないと思いました。おとうなんか買うてくれたか、お前の好きな飴玉やらいろいろ買うてきたで、早送れ。男はまず飴玉をやりました。それから日も暮れかかってるし、俺がおんぶして帰ったるからと言って子供を背負うと、子供は大手もらうんでもいいと言いました。お前の足たどたどしいさかい、早帰らな、日も暮れてしまうやないかと言って、男は無理やり紐をかけてしっかりと背負いました。それから男が、おいこら、俺の子供のように化けてきてもお前こそ狐じゃ、覚悟せえ、もう背負った限りはどないしても離さへんと言うと、おっとそんな怖いこと言わんといてと背中で子供が言います。寂しい山道のところへ来ると、その子供はおっとを下ろしてと言います。下ろすもんか、なんでや。おしっこしたいんや。そうか、しょんべんしたけらそこでせえ、ここでするで、せいせい。そしたら背中の方がぬくなってきました。それから男は家へ帰って、トントントントンと叩いて、さあ今日はとうとう狐を背負って帰ったで、早を開けれと言いました。女房が出てきたので、男が見てみ、子供に化けた狐やぞと言うと、女房はお父ちゃんまた騙されて、子供やあらへんが大きな木の丸太やがなと言いました。ああまた騙されたかと言って、男は丸田んぼの紐を解きました。すると丸田んぼがありがとさんと言ってとっとっとっと走って行って逃げてしまいました。男はああしもた、あの丸太縛っといたらよかったのにと言って悔しがりました。それほどひねた狐だったそうです。これでおしまいという話。
やられちゃいましたね。どうなるのかな、もしかして本当の子供なのかな、ね、いろいろ考えちゃいました。
そうだよね、うん、そう初めにそう思うよ ね、
ね、
うん、 面白いね。
まさか丸太に最後化けちゃうとはですね手ごわいですね。
手ごわいね、面白いね、はい、丸太に化けてやっぱり賢いんだな、この狐は。
やっぱり狐対その人間のそういうやり取りのお話って多いんですね、うん、
多いですね、はあ、で本当にいろんなやり取りするのね、
は
あ、うん、面白いよ、その化け方もいろいろだしね、
で狐が勝ったらやっぱり人間が勝ったり、いろいろ、
そうそうそうそう、はあ、両方人間が勝つこともあるよ、もちろんそれはね、
そうですよね、うん、面白いですね。
そう、もう一つね、
はい、
今度は静岡のお話でね、
はい、
やっぱり狐の話なんですけども、
はい、
長期の狐と神主さんっていうのね、長期って場所の名前です、
はい、
昔長期の土手に長期の狐という古狐が住んでいました。長期の狐は人を化かすのがとても上手でした。ある日大坪部落の神主さんが長期の土手を通ると狐が大松の根元で昼寝をしていました。神主さんは狐にそーっと近づくと、わーっと大きな声で脅かしました。狐はびっくりして飛び上がり、慌てて草むらの中に逃げ込みました。狐が飛び上がったのを見て神主さんは大笑いをしました。それから10日ばかり過ぎたある日のことでした。神主さんが長期の土手の大松のところに来ると、あたりが急に火の海となり、あっという間に着物まで燃え出しました。これはたまんないと神主さんは急いで着物を脱いで裸になり、暑い暑いと言って逃げました。ところが火はどんどん追いかけてきます。神主さんは夢中で逃げました。すると一本の丸木橋があったので、これは閉めたと橋を渡り、橋の先まで行き着きました。それでもまだ火は追ってきます。神主さんは暑い暑い助けてくれと叫びました。その時田んぼで草取りをしていたお百姓が神主さんの様子を見ていました。神主さんは大松の根元で着物を全部脱いで裸になり、松の木によじ登っていきました。そして木の上の方の今にも折れそうな細い枝につかまって、暑い暑いと言いながら体をゆすっています。びっくりしたお百姓は飛んでいって、神主さん危ない危ない、降りな早くと大声で叫びましたが、神主さんは降りようとしません。不思議に思ってなおそばへ寄ってみると、大松の根元で古狐が体をゆすったり手を振ったりしています。お百姓はこの狐のいたずらだなと思って棒切れで狐を殴ろうとしました。狐はさっと体をかわして竹やぶの中に逃げ込みました。その途端神主さんは我に返ってすごすごと木から降りてきましたっていう話ね、
はい、
仕返しされたわけよ、
ね、
うん、その神主さんがね、
はい、
眠っている狐を大声でわーっつって脅かした、その仕返しなわけ ね、うん、
結構でもやっぱり怖いですね結構壮大ないたずらっていうかですね、
そうそうね、
そこまでするんですね。
そうよね、で火が追ってくるっていうのは怖いでしょ、
ね、そうですよね。
それで木によじ登って上の方で震えていた、はい、そしたらそれをね、終わりの方でさ、その時田んぼで草取りをしていたお百姓が脇から見てるわけ、
はい、
これがその冷静な人間の目なわけね、うん、
はい、
でその人から見てるとさ、なんとか知らないけどって神主さんが木の上に登って震えてるっておっかしな図だよねこれね。
そうですね、
おっかしな場面でしょ、
うん、
この話ね割と多いんです。あのね、タヌキの場合もあるんだけどね、
はい、
寝ているタヌキとかキツネをね脅かすんだよね、
はい、
でそれいろんな脅かし方があるんだけど、例えばホラガイを耳元でバーッと吹いて、
あ、ありましたね、
ね、あったでしょ、タヌキの場合もね、でそれがね後でね仕返しするわけね、で急に世の中真っ暗になってみたりね、
はい、
うん、から今のように火で追いかけられたりね、
はー、
それでもう追いかけられてすごいみっともない格好して逃げたりするわけよ、
はい、
今の場合は、ね、木の上の方まで登っちゃったりしてね、でそれがね旗から見てる目があるんですよ、その時に、
あ、なるほど、
普通の人間が見ててね、
はい、
そのおかしな姿をしているというね、
うん、ちょっとなんか滑稽な感じにね、
そうそう、
描かれてるんですね。
そうそう、で大体その笑われる男っていうのはさ、
はい、
今の場合は神主さんなんだけどね、あるいは大家さんとかね、
はい、
あるいは割と世の中の有力者なんですよ。
ああ、なるほど、
うん、そう、有力者がからかられる話なの、これ。
いつもはちょっと格好つけてるような立場の人が、
そう、そういうこと、
あ、
うん、金持ちの家とかね、そういう旦那さんとかね、
うんうん、
そういうのがねやられるんですよ。
ちょっとより面白いですよね、そっちの方がね、
そう、うん、 だからこんなのもあるかもね。その村の中でさ、普段威張り腐ってる男をね、
はい、
からかう話として考えられたのかもしれないよね。
そうかもしれませんね。
そもそも、うん、で人間がさからかうと後がたたりがあるかもしれないけど、はい、狐がからかったっていう形にするとかね。
そうですね、うん、
そういうのがあったのかもしれないね。
あ、なるほど、うん、先週ご紹介した法院様が化かされた話も、
うん、そうそうそうそう、あれもそうでしょ。
似たようなお話でしたよね。
う、うん、あれも法院様でしょ、
はい、
なんか要するに村の中の有力者というかね、
はい、
偉い人みたいなね、それが化かされるんだよね。
そうですね、
うん、面白い話よね、
はい、うん、今日は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、狐が登場する昔話をご紹介しました、うん、やっぱり狐の話もいろいろありますね。いろいろ面
白い。狸よりも狐の方が割とシャープに騙すっていうのがあるね。
そうですね。でちょっとなんか魔力を持ってるかのような化かし方をしますね。
かもしれないね。
はい、
微妙に狸と違うんだよね、
うん、
それが面白いと思う、
はい、うん、では先生次回は、
うん、次回もね、しつこくまた狐の騙す話をまた聞いてもらいます。
ぜひぜひ楽しみにしています。
はいはいはい、
先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。